Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ご機嫌いかがですか、ガマダケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2008年3月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは医師、写真家、国際協力士の山本俊治さん、その前編です。著書、地球温暖化、沈みゆく楽園ツバルについてお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
山本俊治、1965年生まれ、宮城県出身、医師、写真家、国際協力士。12歳の時、南アフリカ共和国の人種差別問題を目の当たりにして以来、70カ国以上に及ぶ国々を訪問。さまざまな国際協力団体に所属し、医師、写真家として活動している。2003年、自らの団体を創立。2004年、NPO 法人宇宙船地球号として認証される。本当に意味のある国際協力を求め続け、持続可能な世界の実現のために啓発活動などを行っている。著書多数。最新刊は小学館から出版の地球温暖化、沈みゆく楽園ツバル。
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは医師、写真家、そして国際協力士の山本俊治さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。どうも、
まずは小学館から出版されている写真絵本、地球温暖化、沈みゆく楽園ツバルを踏まえつつお伺いしていきたいんですが、
はい、
この本は地球温暖化の影響によってで、まあ、沈没の危機にあるというツバルの子供たちが描いた大切なものの絵を通して、
はい、
まあ、ツバルと地球の今を考える写真絵本ということなんですが、
はい、
改めてこのツバルというところが、はい、まずどこにあってどういう状況下に置かれている国なのかということから教えていただけますか。
まずオーストラリアがあるんですけども、
はい、
そのまあ右上、北東のあたりに、うんうん、まあ、小さい島が9つあるんですよ、
はい、
まあ、フィジーの隣にあるんですけども、うん、それがサンゴ礁でできた、まあ、海抜の低い小さい島々で、その9つの島を合わせてツバルと呼んでいます。
なるほど、
はい、
9個の島が集まって、はい、でそのツバルが現状どういうことになっているということなんですか。
気候変動に関する政府間パネルというのがありまして、まあ、地球温暖化によってだんだん海面が上昇していくと、
うん、
そのために、島の一部がですね、だんだん沈んできていてですね、
うん、
現地の人々がその不安におののいている、うん、自分の国が沈んでなくなってしまうんじゃないかというような、
うん、
その噂に不安を抱いているというのがツバルの現状だと思います、
うん、その不安というのはでも実際現状かなりこう危機的な状況なわけですかね。
それはちょっと難しくてですね、うん、海面の上昇っていうのは例えば4年ごとに上がったり下がったりするその周期があったりですね、
うんうん、
それが今10年ごと35年ごとの周期などがあって、
うん、
その一様に毎年毎年ずっと毎日毎日沈むわけではないので言いにくいんですけれども、はい、
うん、
まあ、その長い目で見ると毎年2ミリから 5.8 ミリの間ぐらい沈んでいると言われてますね、
うんうん、鳴らすとそのぐらいにな
る、鳴らすとそのぐらいになると、
はい、ほうほう。実際そのツバルというのはそのいわゆる海抜何メートルとかっていうことではどのぐらいの高さになってるんですかね。
最高点は確か 3.8 メートルなんですけれども、
最高点で 3.8 メートル。
そうですね。実際人々が住んでるのは1メートルから1メートル50の間と言われてますね。
うわー、じゃあ本当にそれこそ高波来ちゃったらザブーンというような状況がほとんどと、
う
ん、
そうですね。普通潮の満ち引きで
1
日にその満潮の時に、
はい、
まあ、50センチから1メートルの間上がるんですよ、
うんうんうん、
まあ、仮にど真ん中の75センチとした場合、その、ね、毎年 5.8 ミリ上がっていくとですね、100倍すると58センチなので、
うんうんうん、
58センチ100年で上がって、
うん、
さらに満潮で75センチ上がると、
うん、
そのツバルで人々が住んでる人の領域は残念だけれども全部沈んでしまう可能性がありますね。
そうですね、はい、なるほど。でも、現時点でももうかなりもう海面すれすれというような状況ではあるという印象なわけですね。
うん、まあまあそうですね、はい、
うん、はい、なるほど。その9つの島というのが大体もうそういう同じような状況、まあ海抜でいうと、人が住んでるところが、まあ、1メートル50センチぐらいのところがほとんどという、はい、
そうです、
いうことなわけですね。もともとはでももっとこう広いところが住める地域だった。
そうですね、もともと砂浜が非常に広くて、はい、子供たちがよく砂浜で遊んでたんですけれども、
うんうんうん、
その年々砂浜がだんだん減っているという現象が言われてまして、
うん、
子供たちの遊ぶ場所がなくなるだけではなくて、例えばその農業をするような土地とか、タロイモっていう芋作ってるんですけども、はい、その土地が全然潮の害、海の水によるしょっぱい塩害で育たなくなっているというような現象も起こってます。
なるほど。この本の中にはそのツバルの、ね、こう円形もあるわけなんですけど、本当こう蛇のような感じ、
そうですね、
ほんと細長い、
はい、
ね、
ニョロニョロっとした、
ですから本当島というよりは本当になんかこう一歩の道ぐらいの印象ですよね、
はい、そうですね、本当空から見ると驚くような形をしてます、
うん、そうですね、はい、まあもうそういう現状にあるというのがツバルということなわけですが、はい、そしてまあこの本に載っているその子どもたちの笑顔、そして大切なものというテーマで書かれた絵が、まあ、本当にいろんなことを語りかけてくるわけなんですが、
はい、
その山本さんご自身実際に取材されてお感じになられた考えたことというのはどんなことになってきますか。
例えば日本の子どもに大切なものは何ですかって聞くとですね、大体、うんうん、日本の男の子は携帯ゲーム機、はい、サッカー野球の道具書くんですよ。
あ、自分に大切なものはやっぱそういうものだっていう認識ですね、
うん、ところがツバルの子に大切なものを書いてもらうと、
うん、
ある一人のリティアという少女はですね、12、3歳の子なんですが、
うん、
私の大切なものは私の国だと、なぜならば、この国が沈んでしまうかもしれないという噂が流れていると、
うん、
で私はそれが本当に怖いですというふうに、まあ、英語でですけどもね、うんうん、絵の中に書いてくれまして、12、3歳の子供が自分の国の将来を憂いているというのは、
うん、
ちょっとこれはその日本の子供には多分ない感覚かなと思いまして、
うん、そうですね、
これはちょっと伝えたいなと思いましたね。
ですね。もう本当にそういう子供たちにまで切実にその感覚が迫っているということなわけですね。
そうですね。
まあ、ツバルのそういう現状というのは、いわゆるその地球温暖化というところが、
はい、
まあ、その原因になっているというふうに思われますけども、
はい、
まあ、温暖化は別に、ね、そのツバルの方だけじゃなくて、ここ日本においても、はい、まあ、やっぱり大きく関係してくる問題であると思うんですけども、
はい、
そのことについてはどうでしょうかね。その日本における温暖化の影響ということについては、
海面上昇の問題についてはですね、うん、実は日本の方がある意味深刻な可能性があるんですよ。なんでかというとです、気候変動に関する政府間パネル IPCC って、まあ、一番信用できる国際機関が言ってるんですけども、
はい、
100年間で海面上昇が18センチから59センチまず上がると、
うん、
でこれ一見大したことないように思うんですけども、同時にですね、この機関は台風が年々強くなる可能性があるって言ってるんですよ。
ほうほう。
昔名古屋に伊勢湾台風というですね、うん、はい、史上最大の台風が来まして、その時に海面がですね、3.89 メートル上昇してるんですよ。
ほう。
これ何でかというと、台風は熱帯性低気圧っていうのが本当の名前なんですが、
はい、
気圧が低いと水圧の圧力が強くなるので水が膨張するっていう現象が起きるんです、台風の時に、
うんうんうん、
高潮ですね、台風の、はい、高潮が 3.89 メートル上昇したと。で IPCC によると、台風はこれから年々強大化する、すなわちより低い低気圧になるわけです、
うん、
すると海面がさらに上昇する可能性があるので、その伊勢湾台風を超える高潮が起こる可能性が、日本であるということですね、はい、過去が4メートルなので、もしかしたら5メートル6メートル上がる台風が日本を直撃する可能性があって、
うん、
で現在調べたんですけど、日本の堤防が大体ですね、その4メートル前後なんですよ。
ほーほーほー。
ほとんど東京も名古屋も大阪も。
なるほど。
これは過去の伊勢湾台風が 3.8 メートルだったからだと思うんですけども、
うん、まあこのぐらいだったらなんとかなるだろうという。
そうですね、
はい、
でもしそれを突破されるとですね、東京の場合は例えば江戸川区とかですね、
うん、
江東区葛飾区などが水没する可能性があるかもしれません。
うわ、これはじゃあ本当に全く一言ではない状況なわけですね。
そうですね。
そうか、なるほど。でもまあそういった本当に恐ろしいことも起こり得るという状況の中で、
はい、
今我々にすぐにできるようなこう効果的なことっていうのは何かありますか。
電気の節約とか水の節約とかゴミを出さないとかいろいろあるんですけども、まあ、私が一応一番推しているのは買い物をするときに考えましょうってことを言ってますね、うん、
買い物するときに考える。
温暖化は私たちその一般市民の生活からも出てますけれども、うん、日本で一番温暖化出しているのはやはり工場からの企業の商品を作っている部分と、うん、次が2番目が運輸、商品を運ぶことなんですよね、うん、やっぱり私たちが一般市民が商品をガンガン買えば買うほど、企業がそれを作りそれが運ばれるので、うん、一番重要なのは余計なものを買わないことだというふうに私は思っていますね。
なるほど、
商品を買うときに本当にこれは自分にとって必要かなってことをよくよく考えてからそれを買うのが一番いいかなと思ってます、う
ん
う
ん、なるほど。でなおかつ例えば本当に必要だと思ってもそれが地元で作られているものなのかとかいろんな要因があるわけですね。
そうですね、うん、フードマイレージなどの概念もあって買ったものそれが食べ物にしても商品他のものにしてもですね、まあ、やはり地場産業で作られたものの方がまあより良いだろうというふうに考えることも重要ですし、
うんうんうん、
買った後この商品がリサイクルできるのかリユース再使用できるのかなというふうに、考えながら買うことも重要かもしれません。
なるほどね。そうですか、まあ、例えば農産物とかあったら地産地消なんてこともよく言われてますが、そうですね、そういうこともやっぱりかなり加味されてるということですよね。
そうですね、
うん、
一般家庭で出る二酸化炭素の量で一番多いのが実は、まあ、一番はその入浴時のシャワーのガスの温度を上げることなんですが、二番目が料理なんですよ、
うんうん、
料理で CO2 がいっぱい出る理由がそのフードマイレージといってチキン、鶏肉はブラジルからなんと輸入してるとかほとんどが、あとはインゲンなどがアフリカから輸入してるとかあるんですけれども、やはりその食べ物を買うときになるべくその地場産業から買った方がいいかもしれない。
そうですね、はい、まあ、若干そのコスト的には割高になっちゃうかもしれないけれども、 そこを長い目でっていうか大きな目で見ると、
はい、
まあ、やっぱりそこでかかってるエネルギーだとか二酸化炭素だとかいうことをまず手に取ってみて、はい、どうしようというところから。
そうですね、
うん、
です。まあ、難しいと思いますが、まあ、そういう側面も頭に置いていただければと思います。
うん、なるほどね。でまたまあ、ツバルということになるとそのツバルをテーマにした映像作品も制作されて、すで、はい、に上映も始まっているということなんですけども、
はい、
これはどういう作品なんですか。
大人向けの60分ぐらいのやつと、はい、子供向けの30分ぐらいの分かりやすいやつを作ったんですが、まあ、要するにまあ、簡単に言うとツバルという国が地球温暖化で沈んでしまう可能性もあると、
うん、
実は日本でも、そういう海面上昇などの問題が起こってて人事ではないと、
うんうん、
ですので私たちは例えばさっき言ったようなその電気の節約とか、
はい、
買い物をするとき考えるとかいったことをやりませんかって、まあ、最後にくっつけてあるような映像です、うん、
なるほどなるほど、
はい、
まあ、これがじゃあ大人用にちょっと詳しくなったのと子供向けにもうちょっと分かりやすくなったというもの2バージョンあるということです、
はい、
これはどうやったら見ることができるんですか。
全国各地の地方自治体の国際交流協会などに主催してもらってですね、各地で入場無料の上映をやってるのがまず基本ですね、
うんうんうん、
ホームページにそのなんか、まあ、応募用紙みたいなのがありまして、
はい、
そこにいろいろ書き込んでもらえればですね、うんうん、基本的にただで、ね、無料の DVD をレンタルするシステムになってますので、詳しくは NPO 宇宙船地球号のホームページということですね、
はい、なるほどなるほど、
はい、
基本的には無料でということを。
そうですね、一部劇場でやってる場合はですね、うん、有料の場合はその劇場側の都合でなるんですけども、まあ、うちとしては一貫して無料で貸し出ししてます。
うんうんうん、これはそのあえてお金を取らないというのはどういうところに目的というか狙いがあるんですか。
うちはその NPO 法人っていう非営利団体のなんですけども、さらにその中でも収益事業を行わない団体なんですね、うん、要するにお金を取ることがもうそもそもできないんです、法律上。
あ、なるほど。
っていう団体としてそもそも作ってますので、
うん、
この映画は、そういうシステムで作
る。なるほど、うん、まあ、でも無料で見られるということはその、まあ、ある意味敷居が非常に低いわけですよね。
そうですね、
うん、はい、ですからそれまで環境問題とかにあんまりそんなちょっと興味なかったなという人でも、
はい、
見てもらえるとはい、いうようなところがあるわけですね、
はい、そうです。
なるほどなるほど。
Let's get knowledge with fun。
さて、山本さんはこれまでさまざまな国際協力団体に所属して、まあ、医師写真家としても活動していらっしゃいますが、
はい、
具体的にはどういうところでどんな活動をこれまでされてきたんですかね。
まあ、例えばそのアフリカにですね、うん、平均寿命が34歳しかない、世界で一番命の短い国シエラレオネっていうのがあるんですけども、まあ、そこに行きましてですね、まあ、病院がほとんどなかったので病院を7つぐらい作って、
うん、
そこで医者をやってまあ、死にそうな方を、まあ、一応助けるという仕事をやったりですね、
うん、
まあ、あとアフガニスタンっていう、まあ、戦争をやってる国に行きまして、やはり同じようにその病院のない地域に病院を作っ って医者をやるということをやってました。
なるほど、まあ、それは医療活動がメインとしてということですね、はいはい、それ以外には、まあ、写真家というような側面もありますが、
あ、はい、
これはどういったところで、
写真家としてはもういっぱいですね、うん、あのもう数えてないんですか、70か80か、多分100近い国に行ってまして、
はい、
そこでもうあの、まあ、数百万枚以上の写真を撮ってですね、うん、あの全国各地であの写真展を開催しております。
なるほど、お医者さんとしての活動とまた別にやってらっしゃる。
そうですね、
はい、なるほど、なるほど。でもまあお医者さんとしてもその並行しながら、もちろん医療活動されながらということなわけですか。
そうです、そうです。あの、やはりその、国際協力は、その、私一人がその、アフリカとかに行って必死に頑張っても、せいぜい年間数百人しか助けられないんですよ。まあ、これだけではその、アフリカでは年間何百万人も死んでるのに、私が300人ぐらい助けても、ほんと事実上は残念だけれども、足りないということで、まあ、こういった活動に目を向けてくれる人を増やすという、啓発活動を同時に行うということが重要だと思っています。
なるほど、なるほど。はい、で、まあ、そういった形で、本当いろんなところに行かれて、はい、もうそれこそ100に近いであろう地域とか国にも行かれてという中で、一番その衝撃的だったことというか強くお感じになったことっていうのはどういうところになりますか。
一つの転機はそのアフガニスタンだと思いますね。
アフガニスタン、
理由はですね、あの、はい、アフガニスタンでは医者だけじゃなくてですね、その政府と交渉して病院を作り、ね、その病院を残すためには、アフガニスタン人のお医者さんや看護師さんを育てなきゃいけなかったんですよ。
地元の方の。
地元の方の。医学部作ろうと思ったら、その前に、じゃあ義務教育やってなきゃいけないと。うん、義務教育も7割ぐらいの人が受けてなかったりするんですよ、アフガニスタン。これは大変だと思いましたね。その学校を作るところからやんなきゃいけない、うん、あの、学校に子供が来るためには道路作んなきゃいけないとかですね、お金どうするんだとかいう話ありますよね。そういった総合的なコーディネート業務っていうのをやってたんですよ。
うん、
これはやはりその国の医療とか教育を普及するためには、その政治とか経済とか、そして最終的にはですね、あの、まあ、環境問題も必要だなっていうふうにだんだん私の考えが広がっていったんですよ。まあ、環境問題必要な理由はですね、その中国とかを見るとそうなんですが、途上国を国際協力やって発展させていくと、必ず公害だらけの、あの、非常に環境がひどい国になっていくんですよね。今年から中国がアメリカを抜いて CO2 排出国の第1位になると予想されてますけれども、どんな途上国でも、あの、必ずそういった昔の日本のような経緯を取るということですね。
なるほどね。そうですか。でもね、本当にそのアフガンでの、まあ、体験というか衝撃というのは、本当でもね、最初はここの人の病気を直したい、じゃあね、はい、仲間を作りたい、でもそうしたらどんどんどんどん遡っていったらというか、行ったらもう道路を作んなきゃいけないというところまで行っちゃうというところまで広がっちゃうわけですね、
はい、
これはでも本当に国そのものを動かさなきゃいけないっていうレベルになっちゃいますもんね、
そうですね。ですから、もともと私はその、アフリカの田舎に行って一人で医者なんかやってたりしたんですけれども、そのうちにやはりその、地方自治体を動かさなきゃいけない、国を動かさなきゃいけないっていうふうに、その政府に働きかけて、その国全体を動かすっていう方向の、国際協力に移動していったんですよ。で、だから最初の頃の医者やってた頃とは、やっぱり今の私の活動はある意味で分かりにくい活動をしていると思うんですけれども、まあ、自分的にはより本質の問題に近づいているつもりでおります、
うんうん、まあ、かつてはまあちょっと言い方違うかもしれないですけど、まあ、対処療法的な感じだったものが、もっと今ではもっと下支えする部分からというところ、
ね、根本から、
根本からという、
そうですね、
うん、なるほどね。で、現在ではそのご自身で宇宙船地球号Earth the Spaceship という、NPO 団体も運営されてますが、
はい、
あの、この団体体の設立の経緯というのはどういうことになってくるんですか。
まあ、一言で言うと、その先ほども言ったような政治、経済、教育、医療、環境問題などのさまざまなことをやらないと、どうやら残念だけども世界は、あの、良くならないというふうに思っておりまして、
一つじゃダメだ
と、ダメだと、うん、で、私一人でそれ全部できるわけがないので、うん、もうたくさんの人を育てる事業をやろうと、それをプロジェクトとして本気でやろうと思いまして、
うん、
宇宙船地球号は3つの活動を掲げて始めたんですよ、
はい。
まあ、一つ目が国際協力士という概念の提唱で、
国際協力士、
はい、そうですね、まあ、簡単に言うと、その国際協力はボランティアではなく、うん、プロとして非常に専門性の高い仕事であって、給料も十分にもらえると、
うん、
こういう仕事があることを、もう小学校、中学校、高校、大学の方に、ね、知っていただくということをまず一つです、
うん。
2番目がですね、はい、会社でやってもらうと、国際協力を、
うん、
会社でやる社会貢献や国際協力のことを、まあ、企業の社会的責任 CSR って言うんですけども、うん、まあ、英語でコーポレートソーシャルレスポンシビリティって言いますが、
うん、
まあ、これをですね、多くの企業にやっていただくような活動と。 で、まあ、3番目が、消費者、まあ、一般の市民でできる、まあ、国際協力や環境問題系のことで、まあ、さっきお話しした、その電気の節約から始まって、その商品を買うときに、どのような選択をして買うと、社会にそれが、いいだろうか、貢献できるだろうかと、考えながら、買う賢い消費者、賢い市民を増やしていくというような活動ですね。これをやっていくことで、まあ、非常に間接的にですが、まあ、世界全体が良くなっていければいいなという思ってます。
なるほど、まあ、でもね、はい、今その3つの大きな柱聞いただけでもやっぱり本当にいろんな側面というかいろんな分野にまたがっていなきゃいけないし、それぞれの本当にプロフェッショナルがいないとやっぱ成り立っていかないじゃないですか、
はいはい、
この宇宙船地球号というのは現状スタッフというか何人ぐらいで賄っているんですか。
まあ、常勤で毎日働いているのは5人ぐらいなんですけども、うん、大体60人ぐらいのいわゆるボランティアスタッフがいまして、
うんうんうん、
まあ、平日の夜とか土日とかに集まってですね、いろいろ各自の分担された仕事をやっています。
これはいつ頃作られた団体なんですか。
2004年だと思います。はい、
2004年、じゃあ、はい、今年4年目、まあそうですね、まあ、4、5年ぐらいということで、はい、成果というか実感としてはどうですか。
いや、まあ、団体にしたのは2004年なんですけど、その前から、いわゆるその類の、啓発活動は長い間でやってましたんで、当時ですね、例えば講演や、をして、中学生、高校生だった子供が、まあ、例えば医学部に入りました。看護学部に入りました。うん、で、将来は世界に貢献するような人になりたいですっていうことを言ってくる子が、まあ、結構少なくとも数百人以上、E メールで届いてるんですよね。で、それが国際協力にしろ、企業の社会的責任をするような、いい金を作ってやるっていう、まあ、大学生の方とかもいっぱいいますので、
なるほどなるほど、
そういう人が増えていってくれれば嬉しいなと思ってます。
なるほど、まあ、でも実感としてそれが増えてきているというような印象というか実感はある。
そうですね。まあ、インターネットが本当、レスポンスが早くてですね、
はい、
E メールや、あとはその、ソーシャルネットワーキングサービス、例えばミクシーってサイトからですね、はい、大変な反響が来てますね。
なるほどね。じゃあ、それは日々というか、まあ、その、年を重ねるにつれ、実感として増えていると。
そうですね。
うん、これはいい傾向ですね。
はい。
はい、わかりました。ありがとうございます。ラジオ版、学問のすすめ。スペシャルエディション。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション。医師、写真家、国際協力士の山本俊治さんをお迎えしての前編をお送りしました。ぜひ後編もお楽しみに。また番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめ、こちらもぜひチェックしてみてください。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。